とリバーサイドウォークウィークエンド、本日はサガネッチが担当しております。さあ、ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしていますビブレはんなりスタイル。ウィークエンドはこちらの方、今日も京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんをお迎えしております。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も涼やかなお着物姿でお越しいただ
きます。 ありがとうございます。
いいですね。さあ、今日はどんなお話聞かせていただけますか。
はい、今日はいつかということで、
はい、
もうあさって七夕ですね。で、まああのまあ、タイトルとしては、
はい、
七夕はいつっていうね、そういうタイトルなんですけども、
はい
はい、まずね、その前に七夕とはということでちょっとおさらい的にお話ししますけども、
はい、
五節句の一つということでね、
はい、
上司、桃の節句とか、
はい、
それから端午の節句5月5日とかの時にもちょっとお話ししましたけども、
うんうん、
五節句1年のうちに5つ節句があって、
はい、
1月7日3月3日5月5日です。4番目に、七夕と書いて七節気、
はい、
の節句っていうふうなことで、うんうん、七夕の節句っていうのが、まあ、設定されてるというか、そういうふうなことですね。
はい、
はい、で、これがあの日本だけやなしに、アジア一帯でやってはるんですね。まあ、中国から ね入ってきたもんですけども、
はい、
まあ、そこから伝播したんでしょうかね。韓国とかベトナムとかでも行われてると。日本ではあの大体奈良時代ぐらいあたりからっていうふうに言われてますけども、
歴史ありますね。
はい、で、まあ、ちょっとお空見上げますと、
はい、
剣牛彦星っていう星と、それから織姫の旗織の星ですね、
はい、
があって、剣牛の方がワシザアルタイル、
うん、
で織姫が、琴座のベガって言われてますが、
はい、
もう一つその白鳥座のデネブと合わせて夏の大三角って言われてますよね。はい、そのアルタイルとそのベガ、旗織の、織姫と剣牛のお話の中でですね、
はい、
2人でその結婚しはったんですけども、その剣牛がね、その仕事せんとあのちっとも何もせえへんので、天の神さんが怒らはって、
はい、
で引き離されはったと、
うんうん、
で、まあ、年に1回しか会えへんっていう風なことで、その7月7日に会わはるっていうことでね、
はい、
雨が降らんように言ってみんなでお祈りしてるような、そういう、うん、今はそういうお祭りになってますけども、
そうですね、
はい、あの昔はね、
はい、
貴族の人らが、
はい、
吉光天っていうね名前で、うん、七夕のその七夕の節句を、まあ、まあ手芸の上達を願うっていうふうな、そういう意味合いやったらしいですけども、まあ、音楽とかもあの鳴らさはるんですけども、今やったらね、
はい、
あの御所の北に張りますあの霊勢さんとかのところで、
はい、
あのやってはるのが、まあ、有名ですよね。
なんかね、こうあの手芸の上達っていうのは、そういえば以前聞いたことがあったかなと思ってましたが、忘れてました。
そう、はい、なんかね、あの京都の市内のホテルとか行くと、あの、うん、入ったとフロントどことかにね、
はい、
あの糸が、五色の糸がね飾ってあったりとかいうことがこの時期にはあるかと思います。
はい、
はい、五色言うてもね、黒白赤黄青っていうちょっと変わった色合いですけども、その色がのあの枷になった状態でね、ボーンと置いてありますよね。
はい、糸がね、こうね、はい、枷になってるやつですね。
で、まあ、他にもどんなことするったら、まあ、大概その笹の葉にね、短冊をこう吊り下げて お願いしはりますけども、
はい、はい、
でそれね、日本だけらしいんです。
あ、これは日本だけ。
そうみたいですね。で昔はその短冊やなしに、
はい、
カジの葉ってね、
はい、
カジの葉ってあのちょっと面白いおててみたいな格好した葉ですけども、
はい、
まあ、その葉の裏に願い事を墨で書かはったんで、それをまあ川に流さはったっていう、そういうあのお祭りやったらしいんです。はい、でそれね、今でも、はい、今でもね、あのお料理のとこに使わはったりとかね。
はい、あ、そうなんですね。はい、なんかこの時期だから、じゃあちょっとカジの葉を一緒にこう飾ったりみたいな。
あ、そうですね、そういうことですね。まあ、カジの葉見たら、まあ、七夕やなっていう風な感じになるわけです。
あ、なるほど、
はい、
まあ、ここにもちょっと知識がいりますね。
はい、まあ、あの特徴のある葉っぱですしね、すぐわかりますね。でお茶の世界でも、あのお手前するときにね、あの葉蓋って言って、あの水差しの蓋の代わりにそのカジの葉っぱ乗せはるんですよね。
ものすごい遥か昔の、あの記憶を引っ張り出してくると、はい、ちょっとだけ習ったことがあるお茶、
そうですか、
はい、その時にお茶の先生がねされてたっていう記憶が、
そうですか、はい、まあ記憶には残るでしょうね、
はい、なんかすごい涼やかでしょみたいなことをおっしゃってたので、あ、なるほどなと思って拝見してたのだけ覚えてます。
そうですね、
はい、
まあ、お手前の中でね、その緑っていうのがあんまりないですし、
う
ん、
そうですよね、
すごくこう鮮明にね記憶には残ると思いますね、はい、はい、で、まあ、この七夕なんですけども、はい、さて京都ではそのまあ、旧暦か新暦かどっちで、うんうんうん、まあ、要はね、今までの節句でも言いましたけども、どっちかなって、どっちでやるんかなっていうふうなのを見てみると、まあ大概その旧暦のね7月7日にやってたいことは昔は間違いないんですが、
はい、
それをそのまま新暦の7月7日に、うん、動かすか、
はい、
旧暦のままその一月遅れで8月にするかっていうことで、うんうん、今年はねちょうどぴったり8月の7日らしいんですね。毎年ちょっとこれは旧暦なんで変わるんですけども、
今年はぴったり8月
なのか。そうですね、はい、で、まあ、どっちで天に祈った方がいいかなっていうなんでね、うん、考えてみたら、
はい、
まあ、新暦やと、まあ、学校のある間ですね、
そうですね、
また、
はい、最初1学期だったり前期だったりっていうんですかね、
そうですね、はい、うん、ただ梅雨の時期なんで、
うん、
あんまりそのお空が見上げてもね星がないっていう、
そのことが多いですよね。
そうなんですよね、明後日もちょっとどやなっていう感じですよね、はい、分かりませんけど、まあ、それに対して旧暦の場合は、うん、まあ、割とこれ8月にやらはるとこね、
はい、
仙台とか、まあ、京都でも割と多いですけど、
ね、
日本中で多いですけども、
う
んうん、まあ、今日の七夕ってね8月に、はい、堀川通りとか天神さんでやらはる、はい、お祭りも8月ですし、
そうですね、8月ですね、は
い、でこうなるとそうですね、夏休みに入ってしもてますけども、この夏の盛りでね、うん、
はい、
まあ、子供らはその学校やないけども、そこでちょっとまあ遊びながら見られるかなっていうのと、うん、それから星のね位置がとっても高いんですよ、うん、真上ぐらいです。夜になるとね、見上げる頃になると真上ぐらいに来るので、
うんうん、
やっぱり見やすいかなっていうのありますね。
それは見やすいですよね、はい、
で、まあ、夏の盛りなんで、うん、もう梅雨も終わって、まあ、雨もあんまり降らへん時期やったんで、うん、まあ、昔はやっぱりこの時期やったんやろなっていうのがね、うんうん、分かりますよね、うん、
やっぱりそれならではだったんでしょうね、その時期ならではの感じだったんでしょうね。
そうですね、はい、そうでしょうね、で、まあ、京都の中でですね、
はい、
京都の中でというか北区上行の中で、はい、七夕ちなみ神社あるかなと思って見たら、
はい、
やっぱりその今宮神社さんの中にあったんですね。
今宮神社さんね、やっぱり歴史ありますもんね、
もうしょっちゅう出てきますけども、
はい、
はい、北区にありますけども、うん、はい、中に織姫神社っていうのがありまして、はい、はい、ちょっと下かみそうなんですが、
はい、
最新お神様、
はい、お祭りされて
る宅畑知事姫の御子さん
難しい、はい、
もう2回言えませんね、
はい、
これね、なんかね、はい、織姫様に教えはった神様とか、
それは
とも言われてる、
はい、
でこれがね昔は今宮神社さんなしに、はい、昔旗を折ってたとこが2つあって、白雲村村雲村っていうのが堀川通り挟んでちょうど西陣東陣にあたるようなところにあったんですけども、はい、そのどこかにね、はい、お祭りされてたんです。で、まあ、その場所はね平安時代まで遡ってもそうなんですよね。宮廷に、
はい、
出すその献上するね、うん、織物を折ってはった織部の司っていう、まあ、今言ったら館長なんですけども、
はい
はい、そこにそこで働いてはった織作家さん、織職人さんっていう人が、
はい
はい、住んではった織部町っていうのもその近くにあって、ちょうどまだね西寄り会館のちょっと南、ちょっとだいぶ南かな、中田中流下なんで、はいはいはい、そことそれから大舎人町っていうその隣にあったんですが、でその大舎人町っていう住んではったあたりの人が、
はい、
後々その西陣を作らはった大舎人座っていうのに変わって、
は
い、
この辺の方たち、はい、この辺の方たちだったんですね。
そうなんです、うん、まあ、だいたい堀川通りに近いあたりですね。で、まあ、その今日の七夕がね今堀川通りで行われてるっていうのもなんかねちょっとねご縁をね
感じます
よ
ね、
はい、
そうなんですね。
そうなんです。で、まあね、そこでそのいただくお菓子っていうのをね、
はい、
この間その水月のことをお伺いしたその塩吉健さんがね、
はい、
教えてくださったんですけども、はい、うん、作兵衛っていうね、
作兵衛、
作兵ですね。なんていうのこれ、検索の作
なんですか。検索の作で、ね、ですかね、か書いてきてくださってる、はい、にお持ち。
そうですね、作兵って言うんですけど、
はい、これ
で
作兵、はい、
まあ、中国から入ってきたもんですが、あの唐菓子って言うてね、あの、はい、唐のお菓子、中国、
はいはい、
唐っていうのは、まあ、唐を、あの唐っていうのは唐、え、中国を表してるんですけども、はいはいはい、でまあそれがあの時代がこう下るにつれて2種類に分かれたと、あの塩介さんがおっしゃってるんですけども、
はい、
あの一つはお菓子、まあ、それ唐菓子、うん、それこそ唐菓子で今言われてる、うんうん、あの揚げ菓子なんですね。揚げてあるんですよ、
はい、なんかこう七夕のお菓子でこうちょっと揚げ菓子っていうのもちょっとなんか意外な組み合わせな気がしますけど、
まあね、あの、まあ、形を維持するのに良かったんか ね、
かんかね、
保存するのに良かったんか。昔のねお菓子は割と揚げ菓子多いですね。
ありますね、
はい、あの どこでした正常関係団とかよく面白い壺の形してみたいな、
うんうん、ありますね、
はい、揚げ菓子ありますよね、はいはい、うんうんうん、まあそれは ここのはあのそれこそさっき の、 あの糸の巣がみたいな、そのねじった形、
ねじった形、
はい、ね、ねじった形になってるんですけども、でもう一つはですね、はい、あのおそうめんになったと。
はあ、七夕で今おそうめんよく出てきますね。出てきますねっていうのも変ですけど、なんとなく七夕の食べ物っていうとおそうめんっていうのが定着してるような気がします。
そうですね、はい、はい、あのまあ、そこから作兵衛からそのおそうめん が、
来 て、 る、
はい、来てるっていうね。
あ、そうやったんですね、
はい、七夕で食べられるのはあのそこから来てるということらしいです。
なんでなんかなと思ってたんですけど、
まあね、まあ、夏やし暑いしつるつるしたもん食べやすい
し、
その程度しか考えてなかったです、はい、まあ、あのなんか川の流れとかそういうのにはね、
はい、こう見せたり、なんか見立ててるのかなっていう、
はい、そうですね、
うんうんうん、
は
い、
でまあ、その作兵衛そのものはですね、
はい、
あの新子として残ってるらしいです。
新子、
はい
はい、
新子っていうあのお菓子ご存知ですか。
いや私ね名前だけしか聞いたことがなくて。
あら、そうですか。
食べたことないんです。
あ、そうですか、
はい、
あのそれこそねそのウイロ製みたいな、何、私ちょっと何製かよくわからへんですけども、
はい、
ウイロみたいな形でそれをこう、うんうん、キュッとやっぱりねじって、
あ、やっぱりねじってある、はい、
ねじってあるんですよ。
やっぱりちょっとその糸のイメージなんですかね。
そうですね、はい、あのね、あさりしてね、
はい、
あのなんかあん嫌いな方あの方がええんちゃうかなと思いますね、
は
い、
あの夏ですしね、なんかそういうあっさりした甘さっていうのも良さそうですね、はい
は
い、
私はね新子大好きなんです。
うわ、ちょっと一度いただいてみてますね、はい、
で、まあ、塩吉軒さんでは、
はい、
それはあの、まあ、ウイロ製でこしらえ
はるんですね。
それをね、はい、あの織姫神社さんに、うん、あの毎年奉納してはるらしいです。
そうなんですね、はい、へえ、七夕のお菓子いただきたいですね。
そうですね、
これ塩吉軒さんではいただけるんですかね。
それが明日、は
い、明日
明日ね、はい、その作兵衛と、はい、それからあの笹巻きって、あの笹に入った中は何でしょう、私よく見てなかったんですが、
はい、
あのお餅やと思いますが、
はい
はい、それをあのお抹茶と、お抹茶かそうか、あのお煎茶と一緒に出していただけるそうですよ、う
ん
う
ん、
はい、
それは行かないといけないです ね、
そうですね、なんかね、いつもこっそりとしてはるんですよ。
あ、そうなんですか。え、いや、なかなかね、せっかくの情報なのに。
じゃあ、そうなんですよ、
あの今このラジオを聞いてくださってた方はなかなかいい耳寄り情報ですね。
そうですね、あのなかなかね、よそではあのホームページでこっそり言うてはるんですけどね。
そうなんですね。いや、もうちょっとあの、いや、どうなんやろ、え、広めて、え、えんですよね。
いいと思いますよ、はい、
いや、せっかく ね、あれですしね、はい、あのこれ聞いてくださってる皆さん、あのご自分だけではなくて、よかったらね、お友達とかもお誘い合わせの上、
はい、まあね、失礼とかもすごくしてありますので、七夕をねこう堪能してきていただけたらなと思います、
ね、京都のちょっと失礼と七夕の雰囲気と、はい、そして美味しいお菓子。
そうですね、
七夕のお菓子ってなかなかね、ついついおそうめんになっちゃうんで。
そうですね、あの、まあ、これがこういうもんがあるっていうのがね、あの分かっていただけるかなと思いますね。
いいですね、
は
い、
で、まあ、とりあえずは今月7月6日
7日、
はい、はい、あの星見ていただいて、雨やったなと思ったらまた次、もっぺん8月にね、
はい、
こう2回こう空を見ていただけるかなっていう。
そっか、はい、あの2回楽しめるということで、はい、そういうことです
ね、はい、いいですかね、どっちと言わんと両方やっていただいたら
両方楽しみましょう、はい、いいですよね、はい、そうしましょう、はい、そうしましょう、いや今日も楽しなんかね、あの七夕についてもわからないこととかで京都にね伝わるあのならではのことを教えていただけたので本当に良かったなと思います、はい、今日も素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。今日もゲストにお越しいただきましたのは、京都上京琴継ぐの会の会長鳴橋明美さんでした。鳴橋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北王子ビブレの協力でお送りいたしました。